戸建て住宅の外壁洗浄、高圧洗浄機を使わない工法の道具立て、ガラス清掃のポールと何が違うのか、ここ最近外壁も洗えますか？というお問い合わせをいただくことが増えました。ガラス清掃の道具のご相談の延長で、戸建て住宅の外壁の話になる方、高圧洗浄機を使わずに外壁を洗う工法に取り組んでおられて道具を探している方、共通しているのは工法の説明は見つかるのに道具の話がどこにも書かれていないという壁だと思います。この記事では私たちが道具屋として見ている範囲で必要なものと選び方の考え方を整理します。
はじめにお断りしておきます。
私たちは施工会社ではなく清掃の道具と機械を売っている店です。ですから施工のノウハウそのものを語る立場にはありませんし、フランチャイズ本部を比べたり順位をつけたりすることもしません。書けるのはどの道具がどこまでできてどこから先はできないのかという点です。それでもこれについて書かれた資料が日本語でほとんど見当たらないので、ここに置いておく意味はあると考えています。
1. 外壁をポールで洗うという工法とは。
外壁をポールで洗う工法とは、伸縮ポールの先に取り付けたブラシと外壁用の洗浄剤を使い、足場を組まずに地上から外壁を洗う方法のことです。高圧洗浄機を使わず低い圧力で洗うことからソフトウォッシュと呼ばれることもあります。対象になるのは主に戸建て住宅で、2階建てから3階建て、高さにしておおむね10メートルまでが守備範囲です。落とす汚れは苔、カビ、藻といった生物系のものと、雨だれや排気ガスによる黒ずみが中心になります。高圧洗浄機を使わない理由ははっきりしています。一般的な高圧洗浄機は10メガパスカルから15メガパスカル帯の圧力を持ちますが、この圧力は外壁材そのものよりも先に溶凝系サイディングの目地やコーキングを傷めます。傷めた箇所から水が入れば、洗ったつもりが建物の寿命を縮めることになりかねません。ですからこの工法では、汚れを落とす主役は圧力ではなく洗浄剤とブラシであり、水の役割は洗浄剤を届けることと洗い流すことに絞られます。モルタルや ALC、タイルといった外壁材ごとに洗い方の加減は変わりますが、圧力に頼らないという原則は共通です。足場を組まない点もこの工法の性格を決めています。2023年以降、労働安全衛生規則の改正で足場の要件が段階的に厳しくなったこともあり、足場を組まずに済む方法が選ばれる場面は増えました。必要な道具を並べると意外なほど少なくなります。
ポール、先端のブラシとアダプター、外壁用の洗浄剤、そして水を送る仕組み、この4つのうち洗浄剤は工法ごとの指定があることが多いので、この記事では残りの3つ、特にポールと水回りを中心に扱います。
2. ガラス清掃のポールと何が違うのか。私たちの店にお問い合わせをくださる方の中には、ガラス清掃で長くポールを使ってこられた方が少なくありません。
窓も外壁も地上からポールを伸ばして高いところに届かせるという点では同じ仕事に見えます。実際足場を組まずに作業できること、軽くてたわみにくいポールほど楽になることは共通しています。それでも同じポールをそのまま外壁に流用できるかというと、話はそれほど単純ではありません。一つ目の違いは先端にかかる力です。ガラス清掃ではウォッシャーやスクイージーを面に沿って滑らせますが、外壁洗浄ではブラシを壁に押し当ててこすります。押し当てる作業はポールに一段上の剛性を要求します。たわむポールでは力が逃げて汚れが落ちず、抑え込もうとして体力を削られます。2つ目の違いは面積です。窓は建物の一部ですが、外壁は建物のほぼ全面です。作業時間が長くなる分、ポールの重さの差がそのまま疲労の差になります。3つ目の違いは水で、ここが一番誤解されているところだと思います。ガラス清掃で純水を使うのは、吹き上げをせずに水滴痕を残さないためです。ガラスは水滴痕が仕上がりを決めるので、純水が必須になります。一方外壁は乾いた後の水滴痕をそもそも問題にしないので、純水である必然性がありません。その上外壁は面積が桁違いに大きく、レジンの消費とコストが見合わなくなります。私たちは純水システムをガラス清掃の道具として扱っており、外壁洗浄用としてはおすすめしていません。
3. ポールの選び方、材質、段数、届く高さ。この工法が成り立つようになった理由を一つだけ挙げるなら、私たちはポールだと考えています。地上から3階の軒下まで届かせて、その状態で先端を狙ったところに当て続ける。これは十数年前の道具では現実的ではありませんでした。足場を組まないという工法の前提を実際に支えているのはポールの材質です。伸縮ポールの価格は驚くほど幅があります。私たちが扱っているものでも、山崎産業のプロテック伸縮ポールが税別3000円台から12000円台、
清和のスカイポール2段3段式が税別6000円台から2万8000円台といったアルミ製の価格帯から、ウンガーの忍者カーボンポールが税別3万円前後から13万円台、モアマンのカーボネイターポールが税別5万円台から12万円弱、高所向けのウンガー N ライトカーボン 24K が税別13万円台から33万円台、N ライトコネクトウルトラハイモッドになると税別30万円台から60万円弱になります。
エトレのニューアクアクリーンカーボンポールは税別14万円台から58万円台です。
いずれも2026年7月時点の長さの違うモデルを含めたおおよその幅です。
この差はほぼ材質とそこから来るしなりの少なさで説明できます。
アルミは安くて丈夫ですが重く、長く伸ばすほど自重でたわみます。
たわむポールは先端が狙ったところに当たらず、腕で押さえ込もうとして体力を削られます。
カーボンファイバーやグラスファイバーは同じ長さでも軽くたわみにくいので、高さが増すほど価格差に見合う働きをします。
逆に言えば、2回までしか使わないのであれば、アルミで十分だという判断も十分に合理的です。
高さの目安も添えておきます。2階建ての戸建て住宅で、軒下までおおむね6から7メートル、3階建てで9から10メートルです。段数も見落とされがちで、同じ到達高さでも段数が多いほど収納は短くなり、車に積みやすくなりますが、継ぎ目が増える分たわみやすく、ロック部の摩耗という消耗品的な側面も増えます。
現場までどう運ぶか、どの高さを主戦場にするかを先に決めてから段数を選ぶ順序が、結局は失敗が少ないと考えています。
なお、高さ10メートル前後を超える領域では、そもそもポールで人が支えられる限界に近づいてくるので、別の工法を検討する話になります。
4. 先端で決まること。ブラシとアダプター。
ポールを決めたら、次は先端です。ここで気をつけていただきたいのは、メーカーが違うと差し込み部の規格が合わないことがある点で、せっかく買ったブラシが手持ちのポールにつかないという相談は少なくありません。
私たちのサイトには差し込み装着ポール適合ガイドを置いていますので、買う前に一度ご確認いただければと思います。変換アダプターやアングルアダプターで解決できる場合も多く、大抵は数千円の部品です。外壁向けのブラシとしては、例えば、セイワのスカイクランプが税別4000円台、専用の外壁清掃用ブラシであるスカイクランプブラシが税別5000円台といった価格帯のものがあります。エトレのニューアクアクリーン用ナイロンブタ毛ブラシのように税別2万円前後というポールと同じ思想で作られたものもあります。毛の硬さと幅は洗う面の素材と差し回りの収まりで選び分ける部分で、ここは1本目を使ってみてから2本目を決める方が確実だと思います。
5. 水はどこまで届くのか。届かないの正体。
ここが一番誤解されている部分だと思います。水を1メートル持ち上げるのに必要な圧力は、およそ 0.0098 メガパスカルです。
つまり、10メートル、3階の高さに相当する分でも、必要なのは約 0.1 メガパスカルに過ぎません。
一方で、電動噴霧器の締め切り圧力は 3.5 メガパスカル程度あるものが珍しくなく、これは理屈の上では350メートル押し上げられる圧力です。数字だけを見れば、高さは問題にならないはずなのです。それでも現場で、届かないことは起こります。
原因のほとんどは、溶滴の不足ではなく、ホースの中で失われる圧力と流量の不足です。
細いホースを長く引けば、その中の摩擦で圧力はどんどん削られていきます。噴霧器の突出ホースは、内径6ミリ程度のものが標準で、それを20メートル引けば、ポンプがどれだけ強くても、先端に残る力は限られます。ですから、届かないときに真っ先に検討すべきなのは、ポンプの買い替えではなく、ホースの径と長さの見直しだと私たちは考えています。
これは地味な話ですが、金額の差は大きいところです。
ポンプを買い替えれば、数万円から十数万円かかりますが、ホースやカプラー、径の変換部品を見直すだけで解決するなら、費用は一桁少なく済みます。
この点を最初に確かめずに機材を買い足してしまう例を、私たちは何度か見てきました。
高い場所を洗う仕事だからといって、そのために強力な機械がいるわけではないというのがこの説でお伝えしたいことです。
6. 水をどう送るか。散布とすすぎは別の仕事。
前の説で触れた通り、この工法で水がする仕事は2つあり、求められるものが正反対です。洗浄剤を届ける工程で必要なのは圧力で、量は毎分数リットルもあれば足ります。一方、洗い流す工程で必要なのは流量で、こちらは圧力が高くても量が出なければ話になりません。カタログはこの2つを区別せずに外壁洗浄に使えますと書くことが多く、そこで機材のミスマッチが起きているように見えます。
低い場所については固体のある領域だと考えています。1階から2階程度であれば、水道の圧力をそのまま使い、ブラシの先から水を出しながら洗う方式が成立します。
私たちが扱っている清和のスカイウォーターブラシセットは、 噴射口のついたブラシにホースと接続部品、固定用のバンドがついたもので、税別1万円台前半です。ホースの長さが5メートルと15メートルの2種類あり、聖和のカーボングラスファイバーポールやスカイポールに取り付けて使えます。1万円台で水を流しながらポールで洗うが始められるという意味で、最初の意識としては現実的な選択肢だと思います。ただし、水道の給水圧がどれくらいあるかは、地域や建物によって幅があり、私たちも確かな一次情報を持ち合わせていませんので、断定は避けておきます。洗浄剤を届ける側は、量が少なくて済む分、機材の負担も小さい工程です。蓄圧式の噴霧器から電動のものまで選択肢があり、この部分で大きな投資が必要になる場面はあまりありません。選ぶ際は、圧力の数字よりも、タンクの容量と、使った後に中を洗い流しやすい構造かどうかを見ていただく方が、結果的に長く使えると思います。水道を借りられない現場で、高いところをまとまった量の水で洗い流す場合は、タンクと送水ポンプの組み合わせになります。ここは、水の取り場所、洗う面積、届かせる高さといった現場の条件で構成が変わるため、一般論でお答えしにくい領域です。
7. よくあるご質問。戸建て住宅の3階まで地上からポールで届きますか？
届きます。
3階建ての軒下は、おおむね9から10メートルで、カーボンファイバー系の高所向けポールが守備範囲とする高さです。ただし、この高さを押し当てて洗い続けるには、たわみの少ないポールであることが条件になります。10メートルを超える建物では、ポールで人が支えられる限界に近づくため、別の工法の検討をお勧めします。
外壁洗浄に高圧洗浄機は必要ですか？
この工法では使いません。高圧洗浄機の圧力は、外壁材より先に目地やコーキングを傷め、そこから水が入るリスクがあるためです。汚れを落とす主役は、外壁用の洗浄剤とブラシで、水は洗浄剤を届けることと洗い流すことに使います。ガラス清掃用の純水システムは、外壁洗浄に使えますか？
使えなくはありませんが、おすすめしていません。
純水の価値は、水滴痕を残さないことにあり、乾燥後の水滴痕を問題にしない外壁では、その価値がいきません。外壁は面積も大きいため、レジンの消費とコストが見合わなくなります。純水システムは、ガラス清掃の道具としてお使いください。ブラシは、どのメーカーのポールにも取り付けられますか？
そのままではつかない組み合わせがあります。
メーカーごとに差し込み部の規格が異なるためで、変換アダプターで解決できる場合も多くあります。ご購入前に、差し込み装着ポール適合ガイドでご確認いただくか、手持ちのポールのメーカーと型番を添えてお問い合わせください。
終わりに。
道具の話は、突き詰めると、どこまでを道具にやらせて、どこからを人がやるかの線引きの話になります。足場を組んで人が上がるという方法を、地上からの作業に置き換えられるようになったのは、ポールという道具が軽くなり、たわまなくなったからです。私たちがこの仕事でお手伝いできるのは、その線引きを引くための材料をお渡しすることだと思っています。伸縮ポールは、商品によってはお届けまでにお時間をいただく場合があります。ですから、思い立ってすぐ買うというより、現場の高さと運搬の条件を先に決めて、そこから逆算して選んでいただく方が確実です。どの高さで何を洗うのか、水はどこから取れるのか、そのあたりをお聞かせいただければ、手持ちの道具との適合も含めて一緒に考えます。
お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
道具を選ぶとは、どこまでを人がやらないかを決めることです。